今日の山よも山話、ゲストをお迎えしています。山水山の会、アイネキ山の会に入っていらっしゃる荻野さんです。荻野さん、よろしくお願いします。
はい、リスナーの皆さん、こんにちは、荻野です。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、荻野さん、今日はもう早速お話を進めていきたいと思いますが、はい、というのも盛りだくさんだからなんですね、はい、はい、夏山登山に羽黒さんに月さんに鳥海さん、はい、行ってこられたということで、今日はご紹介いただく予定なんですが、ちょっとあまりにも盛りだくさんなので、はい、2回に分けてですね、
はい、
はい、今日は、羽黒さんとそして月さん、
ガス、
はい、ご紹介いただくということで、はいはい、これはいつ行かれたんでしょうか。
これ8月23日の日曜日からね、はい、26日水曜日、4日間かけたんですね、
はい、
だからこの夏山言いますと、今年はね、コロナ災いで山小屋もね、クロスされてますしね。
そうですね、
ところがですね、はい、今回のリーダーの横井さんという人がね、山の企画から飛行機、はい、それから山麓での旅館の全ての手配をしていただきましてね、そのおかげで実現することができましたね。
そうなんですね、この方は山水会の方、
そうですね、で前回もちょっとお話 し、はい、したと思うんですけども、はい、スイスアルプスもね、
はい、
プライベートで7回か8回
行ってらっしゃるという
山好きの方なんですよ、
ね、ですね、そうなんですねということは今回はもう皆さんプライベートで、
プライベート、
はい、行かれたということなんですね、はい、何年ぐらいで行かれたんですか。
でね、はい、当初8名だったんですけどね、結果的には5名という形で、はい、
まあ、少人数の方が ね、
男性が3名で女性2名と、
はい、
で行ってまいりました。
はい、わかりました、はい、東北ですからやはり行きは飛行機、帰りも飛行機ですかね。
そうなんですよ、はい、ほんでね、伊丹空港、はい、最近行かれたことはあります。
行ったのはいつ、去年の秋ですかね。
あ、そうですか、はい、これね、50年ぶりに大規模な改造というか、はい、ね、
綺麗になってますよね。リニューアルを、
で8月5日にね、はい、グランドオープンしたばかりなんでね。
あ、そうなんですね。またさらに変わったんですね。
素晴らしい雰囲気というんですか、空港になってましたね。
あ、そうでしたか。じゃあ新しくなったばかりの空港を、はい、
その伊丹空港からですね、日本航空8時10分発でね、はい、秋田空港まで飛びまして、
はい、秋田なんですね、
はい、はい、現地着が9時25分ということです、はい、
1時間15分、早いですね
だからね、この間ね、飛行ルートがね、北アルプスの黒部渓谷の上を飛んだりね、はい、はい、
見えました。
で富士山も見えたりね、
はい、あ、すごいいいですね。
乗車率がね、もう 30% 来てましたんでね、座席をね、
はい、
左に行ったり右に行ったり
ですか。そんなに少なかったんですね、はい、で秋田に着いてからは、ここからは
あとはね、レンタカーを借りましてね、
レンタカーで、はい、
4日間、うん、23、24、25ですね、はい、安かったんですよ。 14,800円ぐらい。
4日間でですか。
安いでしょ。
えらい安いです
そうなんですね。ところが運転が大変なんですね、これ。
いや、そうでしょう ね、だっていくら散々、出羽散山といってもどこも離れてますから、それなりに。
そうですよ、月さんとね、鳥海さんってすごく離れてるんですよ。
これまで
200キロ ねぐらい離れ、
はい、1時間以上かかりますかね。2時間ぐらいはかかるかと思います。
それを行ったり来たりですから ね、運転はね、横井さんにしていただきました、はいご苦労様でございました。
そうですね。まあ、じゃあちょっとお車は運転はお任せということもありますけれども、はい、じゃあもう現地はレンタカーで移動して、はい、で帰りも同じように飛行機
で、同じように飛行機で帰ってきたということでございます。
はい、ありました。その中で今日はまずは羽黒さんをご紹介いただくということですが、この山本当にいい場所ですね。
これ藤本さんにもね、歴史好きな、はい、私にね、 ぜひ寄ってこい、
はいね、そうなんです。荻野さんが鳥海山行かれると聞いてから必ず羽黒さんに寄ってくださいと私強く申し上げました。
で、そうですね、見どころのスポットの、はいはいはい、情報も、ね、教えていただきまして行ってまいりました、
はい、ということで、まずはちょっと羽黒さんをご紹介いただいてもいいでしょうか。
で、羽黒山はね、やっぱりあの山岳信仰のね、うん、聖地として知られてましてね、はい、まあ、あの出羽三山の中核というんですかね、で一般的にね、はい、西のお伊勢参りというのが、はい、これ有名ですね、
はい、お伊勢さんですね、はい、
東の奥参りとも言われてましてですね、
はい、
この出羽三山、東北有数のパワースポットと言われてます、はい、従いましてあの歴史の薫るね、うん、精霊の山として知られてましてね、今から約1400年前、
はい、
水戸元年ですから594年ですね、
はい、
第32代の天皇で、
はい、
崇祯天皇の第一皇子のね、
はい、
八子の皇子がこの羽黒山を開かれたと、これが出羽三山の始まりとされてるんですね、
はい、すごく歴史が古いですね。
歴史古いですね、はい、ほんで私その八子の王子いうのは初めて名前を聞いたもんですからね、
はい、私も初めてですが、
ちょっとネットで調べてみたんですけども、あの八の子王子はね、聖徳太子のいとこにあたるんですって。
あ、そうなんですね、
はい、で事情があって都を追われね、
はい、
羽黒山で修行僧となり、自ら厳しい修験道を歩み、苦しんでいた民を平和に導いたという構想でございましてね、
はい、
境内にはね八子の神社、
はい、
それから八の子王子の墓もございましたし、はい、平和塔というのも建立されまして、非常に印象に残りましたね。
うーん、そうなんですね。
それで出羽三山とはですね、はい、羽黒山、月山、湯戸の山の総称でね、あの羽黒山をもう登られてご存知のように、現世の幸せを祈り、月山では死後の浄土を願い、
はい、
湯戸の山は功徳を積み再び生まれ変わることを願う信仰で根付いているそうですよ。
あ、そうなんですね。出羽三山は羽黒山、月山、そして湯戸の山なんですね、
はい
はい、あの鳥海山はここには含まれてないということになりますね。
そうですね、
はい、はい、
ということで、
はい、このうちの2つを今回ねご紹介くださるということなんですが、
はい、
はい、では実際に歩かれたコースと見どころをご紹介いただけますでしょうか、はい、
それでは羽黒山参拝コースの見どころとスポットをですね、は
い、
ちょっとお知らせしたいと思うんですけども、スタートはね、やっぱしあの美しい随神門と、
はい、
で羽黒山は月山に至る広大な神域の入り口でもありましてですね、でもともとはこの随神門はあの仁王門として建てられたんですね、これが元禄年間の話なんですが、はい、あの明治の神仏分離の条例でですね、はい、あの仁王さんがね他へ移転されまして、随神像がここに安置されたということで、随神門と呼ばれるようになったんですね。
なるほど。この随神像もちょっとだけ外れた場所に確かありますよね。
そうですね、
もうくぐったなんか横側に
横側、
ね、ありますよね、はいはい、
ほんでね随神門言いますとね、私あの三田の須磨田にある宇佐八幡神宮、はい、ね、奥山登った時もここの門をくぐってね、はい、あ 仁王像がないぞ言ってましたね。
はい、そうでしたね、はいはい、
ここも随神門なんですよ。
なるほど、仁王さんに代わって設置されている、
随神像が、
はいはい、
武士の姿のね、
はい、
が置いてあるって、これも随神門は見どころの一つでございます、
はい、そうですね。
で門をまたぎまして神域に入るんですが、
はい、ここから神域なんですね。
そうなんです、はい、で木立並木に包まれた石段、
はい、
この参道をね登っていくんですね、
もう本当にパワースポットですね。
パワースポット、
ね、
ほんでね、
はい、
羽黒山そのものは標高が414メートルと、は
い、低いですよね。
低いんですけどもね、うんうんうん、まあ、これは月山の北西に位置する山なんですけども、はい、木立杉木立に囲まれててね、ほんで階段が約2キロつ、
はい、長いですね、
階段、長いですね、はい、ほんで、石段がね2446と公式には発表されてまして、ね、
はい、
でこの、ね、石段がまた中途半端というんですか、ね、高さといい幅といいね、
は
い、
まあ、ねえ、それはね
登りにくい
です。そうですね、なかなか石段ってねきっちりした階段とはやはり違いますからね、はい、
だからこの、杉木立と、
はい、
それからこの石段いうのもね、
うん、
見どころですね。
そうですね、本当に静筆っていう、ね、言葉がぴったりの場所ですよね。
そうで、はい、往復ね、まあ向こうでもゆっくり山頂でゆっくりした関係で約3時間ぐらいかかりましたね、
はい、あ、そうなんですね、はい、まあ、でも見どころが多いですからどうしてもゆっくり、
ね、そうなんですよ、
ここね、うん、はい、
でまず最初のね、印象的に残ったのは、はい、参道を進みますとね、はい、払い川、お払いの払いですね、
はい、
にかかる新橋、上の橋を、はい、ここのね朱色の橋がかかってるんですが、すごく神秘的な感じするところなんですね、はい、ほんでここにはやはり払い川神社というのと、はい、菅の滝というのがかかってましてね、
はい、
静寂の中に凛とした雰囲気があってですね、昔参拝者はこの川でね身を清めて参拝されたそうですね。
なるほど、そうなんですね、
はい、なかなか雰囲気のあるところでしたね、
はい、
これも見どころの一つ、
はい、
見どころいっぱいなんですけど、
そうですね、
でこの神社を過ぎますとね、
はい、
羽黒山では最大にして最古の杉いうのがあるんですよ、うん、
はい、
ほんでね、ニックネームというんですか、名前がついていまして、じじい杉、じいさんの
杉ということ、おばあさんの杉はなかったんでしたかしらね。
これは
なかったんでしたかね、
聞きませんでしたね、
私も探した気がありますけど、
これがね樹齢1000年を超える神器になっていましてね、はい、高さが 48.3メートルもあるというので、
そんなにあったんですね、
なかなか見応えがありましたね。
写真にとっても入りきらない、ね、ぐらいの高さです
よ
ね。
すごいんですよこれ ね、
大きな杉の木がありました、はい、
でこれが国の天然記念物ということで、
はい、
はい、でございました、
はい、
でこれを過ぎますとね、また東北最古の木造建築でね、はい、匠の技と信仰の深さが感じられます、国宝、
はい、
羽黒山五重の塔が全てんですよ、
はい、ね、本当荘厳な、
そうですね、
ね、
高さが29メートルで、
はい、
三間五層の木造建築でね、はい、なかなか風格があると、さすが国宝という感じをしましたね、はい、でこれ五重の塔をさらに進んでまいりますとですね、はい、やはり本格的な石段が、
はい、ここから
上りが始まるんですけども、はい、 まあこれ難所なんですけども、はい、坂がね1の坂2の坂、はい、3の坂とあるんです ね、
いくつの坂まであるんだろうと思いますよねもう本当に、
はい、ほんでこの両側に、杉並木が続くんですけども、はい、なんか600本近くあるということで、やっぱりこれはハイライトというんですかね、この参道の、はい、
そうですね。
ほんでこれを進みますとね、はい、やはり勾配の厳しい二の坂、
はい、二の坂が待ってます、はい、
これ上り詰めてね、二の坂茶屋いうのがあるんです、
はい、お茶屋さんが、
はい、
入られました。
入ってね、かき氷で。
そうですか。8月ですからやっぱり東北といえど暑いですよね。
そう、暑かった。
ほんで美味しそうですね。
女性と2人で食べましてね、おごっていただきましたんで美味しかったです。
余計に
余計に。ほんで前には庄内平野がここね、はい、ここだけですよ、展望広げてんの。
そうですね、はい、
ここで英気を養いまして、はいはい、ほんで元気を出して三の坂、うん、
はい、
で頂上を目指すと、
はい、
で白山の山頂のね、はい、大鳥、これ朱色で綺麗な鳥なんですね、鳥ですが、はい、につきまして、で鳥をくぐりますと左側にね各神社お宮さんがずっと並んどんですね、は
い、これすごい不思議だったんですけど、ちっちゃい神社がいっぱい
いっぱいでしょう。
でなんか全国各地の神社があるんじゃないかみたいな感じがしたんですけど、
よろずの神がね、なんか集まってるような感じで、
はいはい、お母さんは特に何か気になった、はい、
この中で気になりましたのね、厳島神社、厳島、
はい、広島の、
ああ、
はい、と同じ厳島神社、
そう、
はい、
これは海の神さんでしょ、
うん、
ねえ、
はい、そうそう、海の神様、山の神様、なんか商売の神様とか、いろんな神様が、
いろんな神様、
ね、いらっしゃる、はい、
で 神々の集まりを感じましたね、
面白いですね。本当に不思議な場所ですねここね、
はいはい、うん、
はい、
ただね、この特徴のこの神社ね、
はい、
柱の両側に竜が巻きつく彫刻が、うんうん、ありまして、
はい、ええ、
見事な、ね、はい、作りでしたね、
はい、
どうでした、藤野さん見られましたか、
はい、
この
見ました。もう本当になんかデパートみたいな感じで、ね、いろんなお社あるわ、大きな神社もあるわ、この竜もいるわということで、
はい、
非常に見どころがここだけでも盛りだくさん。これ観光でここだけ来られる方もいらっしゃるんですよね。
そうですよ、
上からね、
はい、そうなんですよ、
バスで、ね、来られる方もいらっしゃるということで、
はいはい、でね、うん、若い女性がね、その芸事の神さんの前でね、もう真剣に祈っているのが印象的でしたね。
そうなんですね、
長い時間かけて。
そうでしたか、はい、そんな姿も見られるような、はい、本当にパワースポットだからこそっていう感じですよね、はい、
ほんでやっと出羽三山神社に、
はい、
到着いたしました。ところがね、
はい、
社が修復中とかいうことでネットがかけられてね、
残念でしたね、はい、
もう美しい社殿をね、ちょっと撮影することができずね、
はい、
ちょっと残念な思いをしましたね。
うん、そうなんですね、はい、
では羽三山神社には、うん、では羽三山である月山神社、
はい、
羽黒神社、湯戸の山神社、はい、3つの神様が合意されてるという、ええ、立派な合祭サイン修殿というのがありましてね、
はい、ええ、はい、
ここで朱印帳を受けると同時に、
はい、
安全祈願をしてまいりました。
なるほど。登山のね、安全祈願にぴったりな場所です。はい、
あとね、
ええ、
経済のお話をちょっとしたいと思うんですけども、はいはい、茅葺きの鐘楼堂というのがございました、ご覧になりましたかね。
はい、見ました。これも
ね、
はい、
鐘がね、建治元年の命があるそうで、五重の塔に次ぐふるさということで歴史がありましたね、
はい、
で寝屋が あの屋根がですね、はい、切妻造りのかやぶきということで、うん、ほんまに見応えありましたよ。
はい、
ああ、でその他ね、あ、これが、はい、あの最上家信というあのでは山形藩主の寄進だそうですよ。
あ、小労働がですね、
はい、はい、あ、その他あの八甲の王子の墓とかね、はい、平和堂等ですね、うん、
はい、
これもありましたし、
はい、
その他にあの東照宮とか鏡池ですね、こういうのを歴史を感じながら、はい、見てまいりました。
はい、わかりました。ということで、はい、まずは羽黒さんをねご紹介いただきましたので、後半は、ガッサンを
ガッサン、
はい、ご紹介いただきたいと思います、はい、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日の山よも山話は山水山の会愛の駅山の会に入っていらっしゃる荻野さんをお迎えしまして、夏の登山、羽黒さん、そしてガッサンを今日はご紹介いただいています。荻野さん、後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで今、はい、羽黒さんをねご紹介いただきましたが続いては翌日行かれた合算を、はい、ご紹介いただきたいと思います。
はい、
はい、まずは合算について。
合算ですね、
はい、お願いします。
この山の紹介ね、させていただきますと、合算は山形県のほぼ中央にある日本百名山、
はい、
はい、で標高が1984メートルということで、はい、出羽三山の主峰、はい、ね、それから霊峰として、うん、山岳信仰のメッカとして崇められているお山ですね。合わせてもう一つね、天空の楽園と呼ばれる、うん、高山植物の宝庫で、
ね、
これ目当てに登られる方も結構多いんですね。
はい、あ、そうなんですね。
ほんで、はい、フラワートレッキングも楽しめる人気がありますね。
はい、
でね、ある人が、うん、こんなことを言ってるんです、
はい、
人間には人格があるように、うん、山にもこれ山格というんですかね、がある。
三角ですかね、
はい、その山は合算であると語ってましたね。
そうなんですね。山にも個性がある。
個性があると、
ね、その個性が出ているのが合算ということなんですね。
それでね、合算実は六甲でもね、表六甲と裏六甲、
はい、あります
ね。いや、ありますね、で今回はね、うん、表合算と裏合算、はい、日にちを変えて登ってきたんですよ。
2回も登られるとはなかなかなハードな工程ですけれども、
ね、で、はい、今回は、裏合算の
裏合算を、
はい、お話をしたいと思います。
はい、わかりました。では裏合算、実際に、ね、歩かれたコース、そして話題見どころを、ね、ご紹介いただきたいと思います。
はい、はい、で合算ですね、裏合算の登り口は羽黒富士登山コースというんですけども、はい、コースとしてはね、御田原三郎所で、三郎所を言いますと非常に難しい字書いてるんですけどね、神様をお祈りする場所のことを言うんですね、それから御田原、
はい、
で無量坂、はい、仏性池小屋とか、
はい、
重し山、行者返しと、はい、でモラク坂で合算三条というようなルートで、これを往復するんですが、はい、標高差はだいたい600メートル、
はい
はい、で往復距離がね約 10.6 キロ、
はい、
で往復時間ね、私のコースタイムですけど、6時間かかりまして、
はい、まあね、見どころも多いですからね。
はい、ほんで、まあコースとしては、ね、結構厳しくて中級向きなんですよ。
はい、うん、はい、ではスタートが、御田原三郎所、
そうですね、
というところですね、はい、ここからスタートとなりますが、
で、
はい、
まあ、あの北側の合算8合目から、はい、もう結構登ってんですよ、
8
合目から登るんですね、
はい、
御田原から の登山となるんですけども、御田原山老所入り口にはですね、はい、なぜかあのなでうさぎの像が祀られてましてね、はい、ここにあの六根精舎の杖もね用意されてましたね。ちょっと写真撮ってみたんですけども、
はいはい、ガッサン月の、ね、神様ということ で、
そうです、
やはりウサギさんが守ってくれてるのかもしれません、ね、
あ、そうか、月とウサギね、
うん、と私は思ってたんですが、どうでしょうか。
ね、でやっぱり鳥がございまして、はい、 そうですね、それをくぐると御田ヶ原、はい、ということになるんですけども、ここから山頂を目指すんです。
はい、
で御田ヶ原はね、高層湿原というらしいんですけども、まあ、高山植物ですね、
はい、
これは、ね、白山千鳥、水芭蕉など、約130種類以上の可憐な花が咲き誇る。
ああ、そんなに咲くんですね。
日本でも有数の宝庫で知られてるそうですね、はい、大小の池塘が見ることができますと、はい、うん、ほんで地と言いますのはね、初めて聞く言葉で、ちょっと調べてみますとね、はい、電炭層というか泥ですね、
はい、
電炭層の隙間にできた沼地池という、
うん、
ね、これはもう簡単に訳してるんですけど、
はい、
こういう湿原に俗称あのイロハ48沼と言われてるんですけども、はい、その沼池がね、中に点在しています、
はい、これも古代 の、 あの地層からそうなってしまっているということなんですよ ね、
す
ね、はい、昔からあるところに
要はあの水苔が枯れて、うん、それが蓄積して泥になって、うん、ってそれが積み重なった間に水が溜まりができる、はい、いう感じらしそうでね、
はい、ですからあの非常に独特の、ね、
独特の
場所ですよね、はい、
結構壮観でしたね、
お花はありました、小木野さん行かれた時、
これの周遊コース、木道の周遊コースがありましてね、はいはい、これ回りますと約 2.2 キロがあって、約1時間ちょっとで回れると、
はい、
で花の観察ができるんですけども、はい、私は時間的にそちらの方行ってませんのでね、十分な花を鑑賞することができなかったと。
ああ、そういうことでしたか、分かりました。じゃあもう御田ヶ原はちょっと足早に遠巻きに見て、
そうそう、
そのまま登山に入っていったということなんですね。
だからフロアトレッキングされる方はこれをぐるっと回られたら ね、 ね、
うん、いいかもしれないですね、はい、分かりました、はい、ちょっとお話ちょっと脱線しましたけど、
いえいえいえ、
は
い、
この御田ヶ原からは、
御田ヶ原過ぎますと、うん、まああとは緩やかな無料坂というのがありますね、
はいはい、
でやや勾配のきつい鍋割という地域がありまして、はい、ここら辺りから周囲の風景がね、はい、
うん、
鉱山の様相を深めるんですが、
はい、
ちょうど中間地点にあります仏性池小屋に着くんですね、はい、ここはやはり9合目あたりになりまして、はい、で小屋の前には伝説を秘めたあの仏性池の守り神の石室があるという形で、
うん、
はい、なんかあの印象のある山小屋でしたね、
はいはい、
でこの仏性池の標高を言いますのが1759メートルということで中間点ということになります、
は
い、
ここまでは割とそんなに激しい道ではな い、
なで、ね、ここまではね、
楽勝で、
ここまではね、
ここまでは楽勝、はい、ということ
は、ほんでね、小屋の後方にそびえる山がありましてね、
はい、
はい、ほんでこの山はね、うん、一見ガッサンの山頂に見えることからね、うん、はい、思わし山という名前が付けられ、はい、
それで思わし山なんですね、思わせぶりな山ということ、
思わせぶりな山、
あ、なるほど、合点がいきました、なんか変わった名前だなと思っていたんですけど、
ね、変わった名前だったんですからね、
はい、本当に山頂に見えますよね、これ、ね、騙されますね、
ところがこっからの上りですね、
はいはい、
ゴロゴロ石の急坂でね、
はい、
ほんで行者返しいう付近はもう一番の難所でしたね、
はいはい、ここは結構な岩場ですかね。
もうすごい岩場 が迫ってるという、はい、足場も悪いという、はい、ほんで昔ね、駅の行者が山頂を目指した時にね、ここでもね、八の子の王子
が、先ほどおっしゃっていた八
子
王子、
はい、八の子王子、はいが出てくるんで、名前が出てくるんですけども、に王子に使えるね金剛道士と魔除け道士というのが現れてね、はい、行者に対して、はい、お前はまだ修行が未熟であるから、帰れということで戻したところと伝えられているんですね、は
い、ということで行者
返し、行者返し、
はい、まさかの縁の行者が追い返されるという、ね、なかなかないと思いますけれども、はい、
そういう伝説がありましたね、
はい、伝説のある場所なんですね、
はい、まあ、あの写真を撮りましたけど、うん、結構ね、はい、岩場のきついところでしたね、
うん、はい、ちょっとね三点指示で登らないといけないようなということですね。
でこの辺りからね、もうマイペースの私は、はい、遅れまして取り残されまして、はい、一人で登りました。
ペース配分大事ですからね、はい、
でやがてね山頂が見え、急な石段を登りますとね、はい、月山神社の本宮に到着いたしましてね、はい、記念撮影いたしました、
うん、この中はもう撮影できないんですよね。
そうなんですよ、
ね、外までということ で、
ね、写真撮影も禁止、
はい、ね、そうですね、はいはい、中入られたんですか。
入りましたね、
はい、いかがです
か。ほんでね、はい、これ入 お払い料員がいるんですよね、はい、ここ入るのに、
入るのにまずお払いしてもらわないといけないんですね、
ほんで500円を払いまして、はい、祈祷を受けまして、うん、で都配認定書を授かりましたね。
そんなものを出るんですね、はい、で
これがね、はい、これなんですけど、
いいですね、かっこいいですね、はい、
あなたは標高1984メートルの出羽三山の主峰月山を走破し、月山山頂鎮座、月山本宮を参拝されました。その見客をたたえ、ここに認定書を授与いたします。
いいですね、なかなか山に登ってそんな認定証をもらうことないので嬉しいですよね。
ほんでね、また写真がいいんですね、うん、これ山頂写真と雲海があって向こうにね、はいはい、また山並みが顔出してるという、
いい記念になりましたね、はい、それから月山神社本宮の場所になるんですよ ね、
ね、うん、はい、でこの山頂に鎮座する月山神社はね、はい、東北唯一の旧官兵大社、うん、旧官兵大社と言いますね、うん、でありね、守護神が月読みの御事と、はい、月を読むというんですが、の御事が祀られていまして、で合わせて主権堂の聖地として信仰、うん、を集めているということで、うん、はいはい、尊いお山です、はい、ほんで月読みの御事は海上の守護神で、死後の世界を司る神として、祖先の霊を安らかに沈める山として崇められているという、
はい、そんな山なんですね、はい、
信仰深い山ですね、
はい、
で参拝の後はメンバーと合流できましたね、
うん、よかったですはい
で天望の良いところで、はい、昼食を取りながら、うん、北の方向をですね、はい、振り返りますと鳥海山、はい、遠くには岩木山というのが眺望的、
はい、
とにかく天気良かったんですよ。何にもガスも何にもかかわらず
最高です ね、
ね、はい、で反対側には朝日ヶ岳連峰ということでね、うん、はい、展望がございました、はい、非常にラッキーでした ね、
いいですね。
おかげで日焼けで真っ黒になりました。
そうでしたか、大変ですね、はい、じゃ下山はもうこのまま引き返す、
あとは、うん、登ったコースをね、本来なら表合算の方へ
方に降りることが多いかと思いますが、
これはまた あの車の関係もありまして折り返して、
はい、折り返して、
はいはい、でなんとか下山することができました。
わ、はい、かりました。ということで表合山もまた登られて、そして鳥海山も登られたということで、はい、またじゃあ来月はこの表合山と鳥海山のお話を、
そうなんです、
してくださる予定になってますので、はい、お話を楽しみにしております。今日は荻野さんに、浦合山登山そして羽黒山羽黒山をご紹介いただきました。荻野さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。